WT パラダイス
未来文化遺産研究所。
皆様こんにちは、未来文化遺産研究所の研究員の柘玲香です。
皆様こんにちは、同じく研究員の田島麻子です。
この番組は世の中をかつて賑わせたサブカルチャーに焦点を当てて、その中からこの時代の流行のヒントが隠されているのではないかを研究する番組です、
うん、
前回まではお正月スペシャルコラボ企画でしたが、いかがでしたか？
いやーすごい楽しかったね。
楽しかったですね。
すごい賑やかだった。
賑やかでしたね。
かつてないほどの人数でね。
いや本当ですよね、初めてで
した。そう、しかも他の番組にあかりちゃんとともりちゃんが初絡みしたから、すごい面白かった。
嬉しかったですよね。
またね、他のキャラクターと一緒にやってみたりしたいよね。
したいですね。さてさてさて、この番組のアシスタントをご紹介したいと思います。
そうだ、
そうなんです、
いたね。
そうなんです、いたんですよ。
はい、いました。はい、せのおたです。よろしくお願いいたします。
お願いします、はい。
なんか楽しそうでしたね。
そう、楽しかったんですよ。
そうですね、僕がいなくてもね、楽しそうですよね。
いや、そんなことないですよ。なんで来なかったんですか、逆に。
いやいや、いろいろ大人の事情で。
大人の事情、はい、そう、ブースが狭かった。
4人入るのキツキツでしたもんね、
そもそもが。はい、ということで、皆さん、
綾瀬さん、あ、皆様ハッピーバレンタイン。
そう、ハッピーバレンタイン。
ということでですね、はい、綾瀬さん、
はいはい、
今年もらえるバレンタインチョコについて語ってください、
はい、
とのことなんですが、
もうそうですね、なんだ、主役みたいなものですよね。
そうですね。
いや、主役では、バレンタインの主役みたいな、
いやいやいや、送る方が主役じゃないですか。
いや、もらう方が主役ですよ。
もらう方ですよ。
それはもちろんですよ。
あ、両者ともにですよね。あげる方ともらう方も。その中の一人の主役代表として。
そうですね、主役代表。
今年です。今年は多分2個かな。
2個
かな。一応2個かな。
はい。
それはちょっとそろそろオープニング
ね。そうですね、そうですね。
そうなんです、素晴らしいオープニングですよね、
はい、この素敵な曲はですね、レベル4さんの A ライブという曲です。気になった方は虎の穴でこの曲の入ってるシャドーリフレクションというレベル4さんのアルバムをチェックしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そう、先ほどから出ております、今日はバレンタインということで、綾瀬さんはね、今年2個もらうということで、つげちゃんは渡したことももちろんありますよね。
あります。
どんなチョコ渡すの、いつも。
あ、でもバラバラです。もう最近はもう作るのがめんどくさくって買っちゃうんですけど、もう昔とかはいたずら心もあって、すごい 99% カカオのチョコレートとかあったじゃないですか。
あったあった、今もあるけどね。
あります、ね、あれがすごい流行った時期だったので、クッキー焼いて、その 99% カカオのチョコレートをコーティングして、その上からミルクチョコレートをコーティングしてプレゼントするっていういたずらとかしてました。
え、それ苦いの？
すごく苦い。
本当に
苦いんだ。
ただ苦いだけです、
はい、
ひどい。
もちろん美味しいものの中に1個だけハズレを作ってっていう渡し方をして、
すごい手間かかってますね。
もう愛情込めてました。はい、トモチョコで。
トモチョコで。
でもなんか主にはトモチョコのイメージ。
そうですね、
私たちだけかもしれないけども。
ちなみに田島さんは、
私はもう小学校の時に作ったチョコレートが、ジャリっていう食感のチョコレートなんですよ。
ジャリ？
そう、私湯煎を、湯煎ってお湯を入れて、その上にボールをしてチョコとかするじゃないですか。
そうですね、まあそうですね、
溶けないなと思って直接チョコにお湯を入れちゃったんですよ。それ気づかずにそのまま溶けた溶けたと思って固めて、友達全部渡し終わった最後に、自分で残ってたチョコ食べたらジャリって言って。
砂糖分が溶けてなかったチョコですよね。
いや、氷がシャーベットみたいにな
ってたんです。そうなるんですね。
そうなってて、二度とチョコは作らないと思って絶対買ってます。でもお仕事先の方とか友達とかに渡したりとかはしてますけどね。
ジャリってしたチョコは美味しかったんですか？
いや、美味しくない。なんか美味しい美味 しくないっていう以前に、はい、食感に衝撃を覚えるよね。砂利何が入ってるのみたいな。そうい
やいやちょっと気になりますよね。お湯だけだったらもしかしたら食べれるかもって思ってますよね。
言って水だからね。
はい、ただ美味しい美味しいかどうかはちょっと、
うん、そうね、うん、ちょっと一回じゃあ今年は作ってみるといいんじゃないかな。
そうね、あ、うん、気になった方もぜひ作ってみてください。はい、はい、ということで、はい、今週はバレンタインについて真剣に考えていきたいと思います。
イエーイ、
イエーイ、ね、それでは早速我らがウィキペリア先生に聞いてみたいと思います。はい、先生よろしくお願いします。
お願いします。
バレンタインデーまたは聖バレンタインデーは2月14日に祝われ世界各地でカップルの愛の誓いの日とされる。もともと269年にローマ皇帝の迫害元で殉教者だった聖バレンティヌスに由来する記念日だそうです。起源は諸説ありますが大きく書かれているのはローマ帝国発祥説。当時ローマでは2月14日は家庭と結婚の女神ユーノーの祝日だった。そうらしいですよ。
そうなんだね。
ユーノーは全ての神々の女王であり翌日2月15日は豊年を祈願するため清め祭りルペルカリア祭が始まる日でした。当時、はい、若い男性と女性は生活が別だったため祭りの前日女性は紙に名前を書いた札を塔の中に入れ翌日男性たちは塔から札を1枚引き札の名前の女性と祭りの間パートナーとして一緒にいることと定められていたそうです。
桶の中ですね。
え塔じゃないの。
全員が首をかけた。
一応あの区切りのいいところで桶の中に。
あ、桶のね、
桶の中に。
なるほど、はいはい、あ、これ桶なんですね。
そうですね。
あ、塔だと思ってた。
塔って逆に何、
うん、
塔って塔かと思ってました。石段で積み重ねた。
字が全然違う。塔は全く違うんで。
びっくりする。
はいはいはい、まあまあいいや、
はい、そしてそのまま多くのパートナーたちは恋に落ち結婚したそうです。
そうなん
ね、なんですが、うん、当時の兵士たちの結婚が禁止されていたんですよ。
あら、まあ、
そうなんです。なので、はい、聖バレンティヌスは悲しむ兵士たちを見て内緒で結婚式を挙げていたそうです。そして2月14日に亡くなったことから恋人たちの日、バレンタインとなったそうです。こちらの発祥説には異説異論などもあるそうです。あ、ちなみに最後の方は告げ霊下の解釈ありで喋ってます。
え、そうなの。え、どういうこと。
どの辺から。
どの辺から。
あ、当時は兵士たちの結婚側からちょっと、あ、要するにこういうことねっていう感じで。
禁止されていたのは禁止されてたの。
されてました。
あ、されてたんだ。
はい。なおカトリック教会においては第2バチカン公会議後に実在が明らかでない聖人たちが整理された際に2月14日のバレンタインの記念日が取り除かれたため現在では公式には祝日として祝われてないそうです。
でも、まあ、もともとは祝日だったんだね、うん、そしてね、お休み、公式なお休みだったってことでしょ。
そうなんですよ、まあ、それなくてよかったですね、うん、逆に。なんかほら学校でワイワイ集まって、
ね、そういう意味でね、
はい、
なるほど、うん、
さてさてさて、各地のバレンタインデーの広まり方についても説明がありますが、特に日本は宗教というよりかはちょっと経済的に広まったという説が有力ですよね、うん、今回はこの日本でのバレンタインデーの広まり方を中心にウィキペディア先生に尋ねてみたいと思います。
はい。
日本では戦前に来日した外国人によって一部行われ、1958年頃から流行し、その内容は日本独自の発展を遂げ、日本社会に定着したのは1970年代後半であった。女性が男性に対して親愛の愛情を込めてチョコレートをプレゼントするという日本型バレンタインデーが成立したのもこの頃であったらしいですよ。なおバレンタインデーにチョコを渡すのがいいのではないかと最初に考案した人もいるそうです。
はい。
瀬戸のモロゾフ製菓が昭和
神戸ね。
あのだいぶ
瀬戸って、
あのだいぶ
愛知県に引っ張られてる。
そうですね、だいぶ土地柄的に違うんですけども。
やだーやだー
やだは多分向こうの方だと思います。さ
あ神戸のモロゾフ製菓が昭和11年2月12日に外国人向けの英字新聞に あなたのバレンタイン愛しい方にチョコレートを贈りましょうという広告を掲載しており、モロゾフ製菓がバレンタインチョコを最初に考案した仕掛け人であるとあるという説が有力である。
へえ、そうなんだ、
うん、
へ
そして日本のチョコレートココア協会によると、1992年に聖バレンタイン儒教の地イタリアテルニ市から
殉教の地ね聖バレンタイン殉教の地、うん、イタリアテルニ市から神戸市に愛の像が贈られており、その理由は神戸が日本のバレンタインデー発祥の地と分かったからとのことでありますと。はい、
はい、ありがとうございます。
新鮮。
いや僕あの今日先ほど台本もらった時にお
かしいな
よ
おかしいな
はい、
はい、ただし日本のバレンタインデーとチョコレートの歴史の起源についてはモロゾフ説、メリーチョコレートカムパニー説、森永製菓説、うん、ソニープラザ説と諸説あるそうです。
あ、いっぱいな説があるんだ。
そうですね、僕はモロゾフさんよりは他の方が強いのかなと思ってたんですけど。そうなんですね。
私は日本の昔会社っていう大雑把な
作り、は
いはい、でしか聞いてなかったんですけど、はい、ちゃんとなんかいろんな説があったって初めて、
はい、あるみたいです。そしてですね、デパートでは日本の定着は厳しいと1968年をピークに客足は減少してしまったんですが、うん、高度経済成長が終わり商品が売れないとマーケティングを一生懸命行った結果、1970年代前半になると、うん、チョコレートの売り上げが急増したそうです。
あ、頑張ったんだね。
頑張ったみたいです。
頑張った、努力があったもんね、
うん、でバレンタインデーにチョコレートを贈るというのは小中高生の学生層から広まったそうです。
でも確かに一番送ってた時代ってこの小中高生の時代だったかもしれないな。
確かに私もそうですね。今では恋愛感情のない異性に送る義理チョコという習慣が定着しているが、義理チョコは1990年代後半から2010年代前半は衰退傾向にあり、その代わり女性が女性へチョコレートを送る友チョコの動きが2000年代初旬より広まってきて、バレンタイン市場を支える存在となっているそうです。特に2000年代後半以降、友チョコの市場は拡大傾向だそうです。ちなみに日本のチョコレートの年間消費量の約2割程度が2月14日に消費されると言われるほどの国民的行事となってるそうですよ。
もっと言ってるかと思ってましたけどね。
でも2割でもすごいです
よ。それでも2割ですからね。すごいですね。
すごいな。
すごい。そして2010年頃より日本の花業界がフラワーバレンタイン推進委員会を結成し、バレンタインデーを男性から女性に花を贈る日として定着させようとする動きが起こっているそうです。
マジっすか、うん、初めて知りました。
しかも結構もう10年ぐらい前。
そうですよね。
ね、
本当ですね。
男性から女性を贈る日か。あ、なるほどね。
そしてですね、2012年にはですね、愛知県内の中学校でバレンタインデーのチョコのやり取りが校則違反とされ、クラブ活動が活動停止となった事例もある。愛知県教育委員会などは保護者などから抗議の投書が数多く寄せられており、また教育関係者からは配慮不足との声が多数出ている、はい、その一方でバレンタインは環境型セクハラに該当するため禁止するのが妥当とする意見も近年では専門家から出されているとのことです。
そうなの、
はい、
まあそうでしょうね。セクハラになるんじゃないでしょうかね。これは十分
そうなのか。
へ、でもどこの高校とかわかんないんですけど、中学校とか高校とかバレンタインのチョコ持ってくるの禁止じゃなかったですか。
いや、そんなことないですね。
あ、本当ですか、
はい、あ、でもそもそもお菓子が禁止だったから、
はいはい、
でも渡してたバレンタインだけは許された気がするけどな、うん、地域差かもですね。
そうですね、これ多分そうですね。
へー、しかもでも愛知県だけこうピックアップ
される。そうなんですよ我が母県愛知県
ということで、はいはい、今回はあのバレンタインについて考えていきたいと思います。
はい、
未来のバレンタイン、
バレンタイン。
でもあのこの男性から女性に送るみたいな お話、私お花じゃないですけどチョコとかは聞きましたけどね。
それはあのお返しではなくて2月の14日にってことです。
そう、なんか海外はなんか男性から女性に、
そうですよね、それは聞いたことがあります。は
い
は
い
は
い、与えるなんか愛のメッセージみたいな、ね、伝える日だから、はい、なんかその、ね、文化を日本にも持ってこようみたいな感じ で、
ね、それは聞いたことがあります。
そう、でもね、いつの間にかその話ももう薄れてしまったから、
もうそもそもがその、うん、なんか意中の人にチョコを渡すっていうことじゃなくなってるんで、バレンタインで。
確かに、
うん、そうですね、友達にチョコを配るっていうのがメインになってるんで、もうそのバレンタインっていうのがもうちょっと変わってきてるのかなと。
確かに、まあ男性ってこう甘いのが苦手みたいな方多いって聞きますけどね。それもありますけどね。
ただまあ好きな人からもらえたら、意中の人からもらえたらもう関係ないんで、もう全然甘かろうがなんだろうが、
なんだろうが、
はい、
なんだろうが、
だから未来僕の中で未来のバレンタインではやっぱり原点に戻って、はい、その
くじ引き、
ええ、
くじ引き、原点は原点、
トトじゃなくてオケにね。
あのやっぱりその愛を伝えるって、その特別な人にやるものっていうのがバレンタインで、あとは普通にただチョコをあげる日みたいな感じで。
あ、でもその、はい、やっぱりギリチョコとか友チョコっていう、そのもう今爆発してるから、
はい、
もう本当に告白したい人じゃないと、はい、そうそうそう、チョコレートを作っちゃダメみたいな、
みたいな感じで、
なんか条例とかあったら面白い
そうです、そういうのを作ってもらいたいですよね。それこそ本当にだからなんか恥ずかしかったら、まあ、学生の頃とか小学校中学校とかってやっぱり周りの目気にする子も多いじゃないですか。それこそ本当に校舎裏に行ってみたいな形で渡すみたいな、はい、ああいうドラマとか的なものって僕はいいなと思うんですよ、伝統的に。
靴箱に入ってるとかね、
そうですよね、
あげたら何だろう、憧れる
憧れるな、それは。
未来だとそのなんか進んでいくのもいいんですけど、やっぱ原点に戻ってそんな感じもいいかなっていうのは僕は思います。皆さんはどうです、あげる側に、
あげる側、もうでも、はい、私このバレンタインの時じゃないと、
はい、
チョコレートを買いに行かない、なんか、
あ、そうなんです、
ちゃんとしたチョコレート、
あーリッチな、
そうリッチな
リッチなね、
だからこうやって買う機会があるとすごい助かる、
は
い、
確かに、
なんかバレンタインだから買っちゃおうみたいな、そういう気持ちにね、ならせてくれるから。
バレンタインになるといろんなチョコレートが出るから、あ、ちょっと買っていいかなって、何種類か買いだめしてっていうのありますよね。
あるある、
確かに。
月一にバレンタイン作るとか
毎月バレンタイン
大変。
いや僕はチョコが大好きなんで、
はい、
だから未来にバレンタインデーになったら、その毎月14日は、はい、
チョコの日
チョコの日みたいな、
チョコの日
でも本当に原点に戻って、うん、あの、はい、オケのやつ楽しそうじゃないですか。
まあそうですよね、
確かに、はい、一日でも一日初めましての人とずっと一緒にいるんですよ。
そう、なんかそういうのもなんか出会いとして楽しそうじゃないですか。
確かに
ね。はい、今指示がございまして、今からですね、綾瀬さんに女性になっていただきまして
意味がわかりませんよね
で、はい、私とつげちゃんは男性になって、はい、こう綾瀬さんからチョコレートをもらうっていう、
は
い、なんかプチコントみたいなやつをやれって言われたので、ちょ、私たち男ですからね、
はい、
ちょっとイケメン風に、
そうしましょう、
イケメン
風ボイッシュに、
ボイッシュに、
気持ち悪い女子風に、
うん、可愛い女子がいい、
可愛い女子がいい、
無理でしょう、
だってもらう、
それではバレンタインエチュードスタート。
今日は2月14日素敵なあの方が振り向いてくれるかしら。
ねえねえ、何個のチョコもらえるかな今年。
今年やっぱさ、最上級まで行きたくね。
最上級、お前過去に何個もらったの。
ああ、50個ぐらいかな。
え、たったの50個
いくつだよ。
俺もう数えきれなかったんだけどさ、トラック2台分あったかな。
嘘ついてんじゃね
え。すいません、先輩たち、はじめまして、これ受け取ってください。
お前受け取れよ。
いい、いいよ。
いやいや、譲るよ、だって50個だろ。
あ、大丈夫、
もっともらえるからさ。
いや、俺これで十分。
私昨日夜鍋して作ったんです、お願いします。
これ夜鍋して作ったって言ってやって、じゃあじゃんけんしようぜ。最初はグーじゃんけんチョキ、勝った。どうぞ。
マジか。
あの
次先輩、
次がもらうって
受け取ってください。
ありがとう。
私の愛情がたっぷり入ってますので一口でもいいから食べてください。
これツゲだけに持ってきたんだよな。ツゲに愛の告白をしに来たんだよな。
ツゲ先輩、
ツゲだぞ、
好き
です、
付き合ってください。
どうすんの、
気持ちは
付き合っちゃうよ。
ふふおいやめろよ。
ふふ付き合っちゃうよ。
気持ちは嬉しいんだけどちょっと重いかな。
え、私のどこが気に入らないのかおっしゃってください。
いや、どこがっていうかな。
なんで俺に振るの。あ、そうだ。あ、でもとりあえずさ、チョコ食べてみたらいいんじゃない、気持ち変わるんじゃない。
あー、なるほどな、うん、これ食うの。
うん、ちょっと謎の形してるけど。
謎の形すぎね。
私が5時間かけて作ったんです、お願いします。
あ、これちなみにどうやって作ったの。
これは私の全てが入ってます。
全て
って何。
全てって何が入って、
全てって
全てが入ってます。
全てって
食べてみたら分かります。
ごめん、食べない方がいいと思う。
はい、ということで
何が入ってたの。
いや、本当本
当全てです。
全てって何、
それは言えません。
はい、ということで、はい、今回はバレンタインについて考えてみました。
ダブルティーパラダイス未来文化遺産研究所。
おい。
あれれ、なんだこの箱は。
どうしたの。
なんか昨日までなかった激しく可愛い箱見つけて、あかりに片付けてもらいたいなって思うんだけど。
言われなくても片付けが私の仕事。中身は何。
開けてみてよ。
チョコレートらしきものに字が書いてある。
何、読んでみて。
あかり、ラブ、
サプライズ。
何これ。
もち、私からあかりへの本命チョコだよ。
本命チョコ。
バレンタインデ
ー。バレンタインデ
ー。バレンタインデーもご存じない。想定外の展開。
キリスト教司祭のバレンティヌスは知っている。宗教的なイベントだと推測。
惜しい、ようで全然違う。
うん、
バレンタインデーは裏若き乙女が一中の男性にチョコレートとともにミサを立てることを誓う、とってもロマンティックでハートフルなイベントなの。
チョコレートとミサに何の関係が。
私の低層は真冬のチョコレートのようにカッチカチですってアピールだと思う。だから2月14日なんだよ多分。
それが本当ならナンセンス、理解に苦しむ。
まあまあ、硬い話は抜きにして真冬のカチカチチョコ食べてみてよ。
勝手にミサを立てられても困る。
あ、大丈夫大丈夫、友達同士であげる友チョコって文化もあるから。
ミサオの話はどこに行ったの。
女のミサオは何本でも立つんだよ。それに私の場合はあかりのことガチガチの性的な目で見てるから大丈夫。チョコだけに。
よくわからないけど食べない方がいいということだけはよくわかった。片付ける。
せっかく作ったのに。
バレンタインチョコ、押し付けがましいチョコレート、冬だからガチガチ。
あー、こうなる気はしてたけど、手作りチョコを容赦なく分解する冷たい明かり好き。
さてと、今日は何を読もうかな。
神楽先輩、
何？
そこでこんなチラシをもらいました。
何何？金曜日の放課後、私たちと一緒に文学部活動をしませんか？文学作品をドラマ CD 風にポップにお届け。
ウェブラジオ青空学園文学部ラジ友サイトにて各週金曜日配信中だそうです。
で、これ誰にもらったの？
なんだかバタバタ走ってる。
あ、時間がないわね。続きは番組にて。
皆様ごきげんよう。平坂芽衣初のオリジナルソング忘れな草がナイアミュージックより発売決定。ジャケットイラストはイラストレーターの手まりりんさん、作曲は二見奈緒さん、作詞は VTuber のナイアさんですわ。 iTunes、LINE ミュージックなど各種配信サイトで買えるようになるので頼もうですわ。そしてなんと第2弾も現在制作中ですわ。おーほっほっほっほっほっほ。抱きしめるよ。
皆様、綾瀬さん大好きな大喜利のコーナーが始まりますよ。
久々です。
はい、はい、早速お題を頂戴しておりますので大喜利をしてもらいたいと思います。
はい、
〇〇とかけまして〇〇と解く、その心はという感じで大喜利をお願いします。面白いと座布団を差し上げます。座布団が10枚になったらプロデューサーからダンヒルの財布を買ってくれるとかくれないとか。
どうなんだろう。
ちなみに現在の座布団の枚数はマイナス6枚です。
はい、うん、買ってくれるんでしょうかね。
何なんですかね。
買ってくれるんじゃないですかね。もう言ってますからね、書いちゃってますから、
はい、では今回のお題は、
お題はですね、まあお察しの通りチョコレートでございます。
わーい、わーい
だと思いました。はい、じゃあ早速もう整いました。
早い、
はい、
早い、
はいはいはいはい、整いましたよ。
せーの。チョコレートとかけまして
子供のなぞなぞと解きます。
その心は、
どちらもすぐ解けますよね。すぐ解けるよね。
子供のなぞなぞ、
あやちです。
でもね、子供の方が頭柔軟だから、
はい、あ、とりあえず
大人でもね解けないことはあると思う。
すいません、そこまで
それはキッズをバカにしすぎる。
そこまで突っ込まれるともこの先ないんで、この先ないんでごめんなさい。
いやちょっと今のはな、ちょっと久々だからね、うん、ちょっと腕が鈍ってんのかもしれない。
確かに確かに、
いやすいません、これが限界です。
じゃあもう一個聞いてみよっか。
そうしましょう。
じゃあ行きましょうか、はい、せーの。チョコレートとかけまして、
なんだっけ、光亮とした砂地とトーク、
その心は、
どちらもデザートです。デザート、英語です。
そうだな。
はい、
チョコじゃなくても、しかもデザートって感じじゃない、
うん、確かに
お菓子って感じ、
うん、お菓子お菓子、はい、おやつ、
しかも忘れてたし、なんだっけ
って確かに
論点はそこですよ。
すいません、それを言い始めると僕もう何も言えなくなるんで、はい、
はい、でも今回久々だからな。
そうですね。
あ、でもまあ久々だからおまけします。ゼロ枚、
おお、
増えもしないし、
すごい、
減りもしない、もう久々だからね。
じゃそれに今日バレンタインであやせさんの日ですしね。
そうそうそう、
おまけは重要ですね。
本当は
マイナス100だったんですけど、ね、もうねバレンタインだから。
ありがとうございます。はい、っていうことは変わらず6枚です。マイナス6枚です、
ね、はい、マイナス6枚ということになりました。はい、というわけで、はい、いろいろ喋ってきたのですが、皆様から番組のテーマなんかも募集しております。今回はバレンタインデーについて語っていましたが、他にもね、やってほしいテーマや、うん、綾瀬さんにこう大喜利をしてほしいとか、
それはいらないです、
ね、はい、いろいろありましたらぜひメールください。お待ちしております。
はい、メールアドレスは tm@limia-brankets.jp tm@limia-brankets.jp です。はい、WT の T と未来文化遺産研究所の M の TM でございます。
はい、というわけでお時間が来てしまいました。次回は青空学園文学部をお送りいたします。 WT パラダイス未来文化遺産研究所の研究員の柘植玲香と
田島麻子と
アシスタントの綾瀬直人でした。
それでは皆さん、
バイバイ、
バイバイ。